前田聡の相続、就活、暮らしデザインの話、今日はプランニング総代表の生駒真由美さんにお話を伺っております。
お邪魔しております。引
き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
家族層のメリットデメリットの話が一つありましたが、はい、さあそれからもう一つ言っておきたいことというのは、
先ほど呼んでいただけなかったっていう話で揉めることがありますっていうお話されてましたよね、はい、あの前に一度、こんなケースがあったのでお話しさせていただきたいんですが、亡くなったのは90過ぎのおばあちゃん、
うん、
亡くなる数年前から認知症を患われて介護施設の方に入られてたそうなんですが、はいはいはい、まだ自分の意識がしっかりしていて、うん、意思表示ができた頃におばあちゃんは家族さんのことを思われたんですよね。私が亡くなったら家族だけで葬儀しられと、
はい、
周りの人に迷惑かけられんなと。
そういう方は確かにいらっしゃいます
よ
ね。
でおられるがです、うん、それは多分家族さんに対しての優しさですよね、うん、でそのおばあちゃんが数年して亡くなられました。家族は思うんですよ、おばあちゃんのその意思をちゃんと通してあげたいと、うん、だから家族葬を選ばれた、
うん、
ただ何年も介護施設におられたので葬儀社さんのホールではなく自宅でおばあちゃんを見送ってあげたい、返してあげたいっていうのでご自宅で葬儀をされることにしました、はい、でご自宅に祭壇を組んで家族葬の準備をさせていただいたんですが、はい、まあ自宅でしますので近所の方気づかれますよね。どんなにこっそりやったって
そうですよ、ねう
ん、どうやったって葬儀屋さんの車止まるわけですし、はいはい、祭壇降りてくるんですから、はい、どうしたって気がつくわけです。で皆さん当然お香典を持って来られるわけですよ。近所の方々がおばあちゃん亡くなられたのでしょう言っておばあちゃんに用意してもらったからこれ受け取って言って来られるがです。でも遺族さんはおばあちゃんの意思を通さなければいけないのでそれをお断りになるわけです。丁重に家族だけでさせてもらうまでと皆さん渋々帰っていかれる。そんな中に強者のおじいちゃんが一人来られたんですね、うん、何が何でも自分はマイルガだと、
はあ、
もうテコでも動かないんです。もしさんが根負けしましてねそのおじいちゃんだけご自宅の中に招き入れましてお参りしていただくことになったんですよ。強者のおじいさんだなと思って私も眺めていたんですが、そのおじいさんが私にボソッとこんな話をしたんです。なあんた家族葬って何け？俺うちのじいはんばあはんが亡くなった時も両親が亡くなった時もこの今亡くなってたばあはんにいっぱい世話になったが、昔は今みたいにあんたらみたいな葬儀屋がやってきて何もかもしてくれる時代ではなくて部落のもんで葬儀っちゃしたもんだって、葬式っちゃ部落のもんが力合わせて出したもんなん、その先頭にこのばあはんは立ってくれておらんとこの葬儀みんなやってくれたがだって、だから俺は万が一このばあはんに何かあったら先頭に立って働こうって決めとったがだって、解散にゃこのおばあさんに解散にゃ俺は死んでも死にきれんがだ。長に家族葬って何け、参らせてももらえんって何けよ、俺の気持ちはどこに行くがけって言ってボロボロボロっと泣かれたんですよね。ああこういう気持ちでおられる方がたくさんおられる方だろうなって教えてもらいましてね、家族葬がいいとか悪いとかではなくって、その家族の中でも亡くなった方の交友関係が全てわからないのであればやっぱり門戸は開いてあげることは必要なのかな。葬儀は優しさを持ち寄るところだと私は思ってるんですね。最後の優しさを持ち寄るところ、みんなでありがとうご苦労さんって送るところなので、それを言いたいのは絶対家族だけではないはず。だとすればこういうおじいちゃんみたいな人を出さないためにも門を少し開けといてあげるっていうのは、それはご遺族の優しさであり個人さんが最後に残していく優しさのような気がするんですね。だから自分は大したもんじゃないから家族葬でいいがっていう、その安易な選択として家族葬を選択するのはこれまたちょっと問題があるのかなと、うん、現場にいて思うんですがいかがでしょうかね。
いやそれはなかなかね、実際こう送ってあげたいっていう人たちは間違いなく家族以外にもいるのはね分かりますからね、
うん、そうなんですよね。
いやまあ確かにあの盛大な葬式をして、個人のためになるかっていうのは、 まあ、残された人間の納得と見栄のためである場合もあるんですけれども、だけどお参りに行きたいっていう人を止めるのはまたそれでおかしな話ですもんね。そうなんです
よ。
で
シャットアウトするのは変な話だったりしますよね。さっき前田さんとちょっと先ほどお話しさせていただいたんですが、
さっきはいいですよね、ね、うん、
で自分のご自分の最後をプロデュースして前田さんは亡くなりたいというお話をさっきしておられて、
毎回言ってますよ ね、 ね、うん、最初スタンバイミーから始めようとかね、最後ゲットバック締めようとか言ってるわけですよ。
いやでもちょっと長患いした人たちはそういう風にしてこの曲を流してほしいとか、こんな形にしてほしいとかっていうのは聞いたことあるし、うん、さっき言ったその私が司会をした、同僚のディレクターのお葬式もやっぱりご本人のこういう形でやりたいという気持ちに沿っていたものですから、普通俺は結婚式の司会の方しか似合わないと思うんだけどっていうんでやったことはやったんですよね。やっぱだからそういう本人の意思というのはとっても大事だし、それにやっぱり遺族の意思を加えながら考えなきゃいけないんだろうなと思いますね。
だから終活なんですよね。そうなんですよ。亡くなってから考えることはできないので、それも具合が悪くなってからじゃあ考えようって言ったら家族も考えたくないですよね。今まさに闘病してる人を目の前に葬儀どうするって聞くわけにもいかないわけですし、だから就活は元気な時にしてほしい。もう死というものが遠くの遠くの見えないところにあるうちに考えてほしいなって正直思っています。
先ほどお話してね、すごいこういいヒントいただいたんですけど、先に焼いてしまうんですよ。焼いてもらってお骨を持ち込んでホテルで忍ぶがやればいいんですよ。うん、そうするともうなんて言うんだろう、そのこうお骨からこの葬儀っていうその宗教層が消えてきてね、で忍ぶ会みたいなんで最後のお別れもできるし、フリーにしてもらえる。
でも家だけじゃなくてお骨も置いてあるっていう。
お骨は置いてありますよね。でご遺体があるところであんまりこうできないことでもできるわけなんで、そういう形であれば宗教職とか なんて言うんだろう、この葬儀屋さんのね、もう置けたおかしいんだけども、その葬儀屋ビジネスこうすり抜けた部分がねできるんじゃないかなっていう気もするんですよね。
うちの袋のこれはもう笑い話なんですけど、84で亡くなったんですが、74の時に大病いたしまして、もう自分でも命がないだろうと思って、私を枕元に呼んで、わし死んだらこの写真を遺影に使ってって渡したんですけどお母さん、あんたこれどう見ても30代後半の写真やぜダメけって、いやダメとは言えんけども多分これ飾ったら、あんたうちどうなっとんがって絶対親戚からなんか出てくるからこんなんとか考えさせてくれって言って、とりあえず84で亡くなったんですけど、80前後ぐらいの良き笑顔の写真を選んで使いました。
おられますね。でも
35、6ぐらいの写真使ってくれって言われた時はさすがに目が点になりましたね
でも女性は思うんです、なるべく綺麗だった時の写真を出したい。 それは気持ちとしては分かります、
あんまりにも違う、誰死んだわけって言われるんじゃないかと思ってね、お母さんのお参りに来たつもりなのにこれは誰って言われたら困るから、
間違って来られたかと思いますよねありましたありました、ご遺影を見て若い方亡くなったんだなと思いながら見ていて、お棺の窓を開けたらあれ違う人入ってるって思ったこと
やっぱあるんだやっぱりあるんだまあまあそういう希望もねある程度取り入れなきゃいけないと思いますけれどもさすがにぶっ飛びすぎてたもんですから、
そうですね、
もう怒り出す前に笑っちゃいましたけど、
そうですね、
でもやっぱ女性の方は特にね、いつまでも美しいところ時の写真を出したいと思われる気持ちは十分わかりますから、
うん、10年や20年はいいんだと思ってますよ。だからさすがに30代の写真まで
しょうね、80で死んであんた30代の写真出てきたらびっくりしますからね、
誰っていう写真になってしまう。5
年ほど前にしときました。
そうですね、はい、でも5年10年前の写真でいい写真があるのであれば、あらちょっと若い時の写真やねっていうのは男性の方はどうしても最近の写真にこだわられるんですが、女性の方は10年15年前の写真を出すことを許してあげてほしいと思いますね。
いやでも本当ああいうのを見てから、あ俺の写真はどんなのがいいのかなとは思うようになったんですよ
そうですね、
はい、これも大事な就活の一つかな。
そうですね、特に男性の方は少ないんですよね、写真女性の方と違って嫌、
はい、
だっていう方、もう最悪免許の写真を引き伸ばした方もおられたので、家の写真がどうしてもなくて、
勉強写真ちょっと写り悪いですよね。
そうですね。そして伸ばすとどうしてもぼやーっとなりますので、うん、
いやでもこれは一つずつ含めてためになりますね、
うん、そうですね、うん、でも考えてほしいなと思います。
そういうことですよね。はい、ぜひあの何かのきっかけでもいいですよ。だ誰かの葬儀に出た時とかのきっかけに自分のことを考えてみたり、家族のことを考えてみたり、
ね、親戚の方の法事に出られた時とか、ね、親族さん集まってるのでそういう場でちょっとお話をしてみると か、うん、いい機会だなと思います。
案外ね、変な話で変な話ですけど盛り上がる可能性は十分ありますよ
ね。こんなこと思ってたんだっていうことをそこで知る機会にもなると思うので、はい、ぜひ皆さんで避けないで生命保険に入るぐらいの気持ちで就活のことを考えていただけたらいいなと思います、
うん、前田さんもいつも こういう就活のことについては言われるんですけども、
そうですね、
こういったところから考えてみるのもいい、
そうですね、どちらかというと相続とか、もうファイナンシャルプランお金から入る面が多いんですが、そうじゃなくて気持ちとかね、特にほら私去年死にかかったんでよくわかります本当に、
そうですよね、九死に一生を得て丸一年ですから、
本当に、
はい、まだまだ大事にしとってください、はいはいはい、今日どうも生駒さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはプランニング層の代表生駒真由美さんでした。富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。